みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかを喋ってます。本編と合わせて聞いてもらえると嬉しいです。この間ですね、本編49回目を、アップしました。で、グリズリー100ですね。この間の土曜日に、先週土曜日に出たグリズリー100のレースレポートをしてるんですけど、まあなんかすいません、グダグダ、1時間半も喋ってますけれども、まあよかったら、はい、ベルギー、オランダ、ドイツの3カ国をまたがる、トレイルの、100キロのレースやったんで、なかなかこうね、この間も日本人で出たの僕だけでしたし、知られてない、そういうベルギーとかオランダとかドイツのトレイルなんで、まあなんか興味ある方、特にそのベルギーもオランダもほんまに山ないんですよね。なので丘程度、だからこの間もね、喋ってますけど300メートルぐらいしか、あらへんのですよ。まあドイツもね、なんか山のイメージあるかもわかんないんですけど、本当北の方っていうんですかね、北っていうか、まあ僕住んでる、北西部ノルトラインウェストファーレン州なんかはもうほとんど山ないし、高くても500-600メートルか、で北に行けば行くほど全然もう山ないんですよね。で南、やっぱイメージは南のスイスとの国境ら辺のアルプスとかやと思うんですけども、あの辺はねもう何千メートル、3000とかの山、2000、3000の山がいっぱいありますけど、アルプスというだけあってね、はい。なのでなんかでね見たんですけど、ドイツのその山のその集中度みたいな見たら、ほんまに南に、てか逆に南にしか山あらへんやみたいな感じなんですよね。はい。ドイツって大きい国なんですけど、まあ日本みたいにまんべんなくどこにでも山あるみたいな感じではなくて、もう日本なんかね、もう山でできてる国みたいなもんですからね。こう地層と地層がこうギューンとこうお互いに押してね、断層と断層が押し合って山作って、その山がこう海の上に浮いてるみたいな国ですから、どこにでも山ありますけど、まあ言うても日本でもね、関西なんか高い山ほとんどないですけど、まあドイツはそんな感じで、まあドイツよりも特にベルギー、オランダはもう低いんですよ。せやからどっちかというと丘とか草原みたいな感じで、この間のだからレースもほとんどその低山300メートル級の丘みたいな感じのとこを何回もいろんなとこを行ったり、登ったり降りたりでした。で、まあそんなとこなんで、まあ牧場だらけなんですよね。牛もおるし、馬もおるし、羊もおるし。で、この間レースレポートで喋り忘れてたんですけど、ね、ふかふか落ち葉の下は石でトラップやった言うてましたけど、それ以外にも牧場の近くはほんまもう動物の糞だらけ。あれ何やったっけ、JR 田中さんがそれこそ本場アメリカのベア、はい、僕が出たのはオランダ、ベルギー、オランダのベアでしたけど、アメリカの本場のベアの100マイルの方のレースで、牛のうんちがもういっぱいで避けるのが大変やったっておっしゃってましたけど、トラップやったみたいな言ってはりましたけど、いやもうこちらもですね、負けず劣らず、まあ畜産国といいますか、チーズとかね、牛乳が美味しい国ですから、ベルギーもオランダもドイツも、まあ牛だらけですよ。羊も4、3おるし、で馬もこの間うちの息子がポニーに乗ってましたけど、馬もねいっぱいいて、まあ糞だらけ。これをよもう もう時々これ泥なんか糞なんかわからんみたいなとこもあって、まあそれをこう避けつつうまいこと不満ように走るっていうのもまあ楽しいし、まあ、あとはね牛なんかでもそのなんか僕らが日本で見るような牛のなんか2倍ぐらいの何食べてはるんですかみたいな、めっちゃでかい牛、こいつに疲れたらってこいつに押されたりとか、こいつが倒れてきたら死ぬなみたいな、あの何キロあるんでしょうか体重ってこう聞きたくなるぐらいでかい牛なんかもいて、なかなかこうね日本で見るようなこう茶色とか白と黒のだけじゃなくて黄土色の牛とかいろんな種類の牛がいたり、あの本当にもう、うん、走っててもその動物見てるだけでも結構楽しめましたね。はい、すいません、そういうなんかまた別の楽しみみたいなのこの間レースレポートで全然言ってなかったんで、ちょっと追加で、言っときます。はい、でようやくそのこの間のグリズリー100の疲れも取れてきて、あ、今日は11月4日の金曜日です。はい、今、午前中ですね。はい、でまあ、ちょっと仕事前に喋ってるんですけども、まあ、ちょっと疲れ気味で、というのは、まあ、グリズリー100の疲れはね取れて筋肉痛なんかもだいぶなくなって太ももの前も楽になったんですが、昨日から本格的にランニング、再開しまして、で起きんのを4時に、変えたんです。早くしたんです。ですが今からトンチみたいなこと言いますよ。時計としては1時間早く起きてんねんけど、僕の体としては今まで通りなんですよ。はい、これどういうことでしょうかね。一休さんがいたら今頃つばつけて、ね、頭につばつけてこう座禅組んでトントントントンみたいな音が、はい、木魚の音が聞こえてきそうですけども、分かった方いらっしゃいますでしょうか。3、2、1、ファイナルアンサーって何をやってんだろうね。はい、まあこの間の本編の時もちょっと言うたんですけど、サマータイムが10月30日をもって終わったんですよ。で、なんかね、ややこしい話なんですけど、まあ、言うたら日本と の本来ドイツと日本の時差っていうのが8時間ですよね。それから例えば、日本が12時やったらドイツは4時っていう8引くんです。日本の東にある境8時間進んでるんですよね。ただ何月から、4月かぐらいからサマータイムというのが始まって1時間早めるんです、時計を。なので、本来8時間の時差あんのが、7時間になるんですね。はい、せやから日本が12時やったらそのサマータイム中は、ドイツは5時になるわけです。なるわけ出すってなんかなるわけです。はい、ほんでね、この間まではサマータイムやったから僕は毎日11時ぐらいに寝て、で5時に起きると、5時前かな、はい、で6時間ぐらい寝るようにしてたんですよ。まあだいたい6時間寝れるように、まあ、10時半に寝たら4時半に起きるし、11時に寝たら5時に起きるみたいな生活やったんです。はい、でまあ、その生活でね、約6ヶ月ぐらいかな、はい、サマータイム期間中は通してたんで、まあ、慣れてるわけですよ。でこの間思ったんですよね、グリズリー終わってから、このまんま体はこの時間に慣れてんねんから、たとえ時計の針が1時間遅くなったとしても僕はそのままでいればいいんじゃないだろうかと。そうすれば1時間 余分にっていうか余分なわけない、余分じゃないけど1時間余分か、多く使えるんじゃないかって考えたんです。はい。で、今までは11時に寝てたけど、1時間遅くなるので、10時ですよね、夜の10時に寝て4時に起きればサマータイムの夜11時に寝て朝5時に起きるのと一緒やないかということに気づいたんです。まあね、当たり前のことですけど、これちょっと日本の方あんま慣れてないから、僕も初めなんか分かったような分からないような感じだったんですけど、まあ体としてはそうじゃないですか。勝手に人間の都合で時間が1時間遅くなってるけど、今まで11時やったはずやのに10時になってるけど、体としてはね、この時間に寝て、朝6時間後に起きるということには変わりないんで、それをキノコやりだしたんですよ。でやったら全然苦もなく起きれるんですよね。まあもちろん寝るのも10時には寝てるんで、でそれまで結構ダラダラ夜は本読んだりとかしてたんですよ。でこのポッドキャストの、収録も、夜メインでやってたんやけど、いやちょっと出勤が僕は自分の何て言うか仕事始まる前に結構早着くんですよ、息子を日本人学校送ってから来るから。だからその早来てる時間に収録すりゃいいやんと思って、別に何もランニングブログやから言って夜撮らんでもと思ったんですよね。ほんで、ちょっと午前中に撮るように、午前中っていうか仕事前に撮るようにしてしだしたんですけど、はい。で、昨日から4時起きで、でいつも通り息子の米弁当のご飯炊いて、で食洗機の食器片付けて、で洗濯物を畳んで、でから、ビーシーエクササイズして、ちょうど5時半ぐらいかなには、だ1時間半ぐらいかかるんですよ、なんやかんやってたら。朝も起きてもすぐにね体動かへんし、コーヒー入れて米洗ってる間に、米ちゃうわ、体重測って、ケトン値測ったりしてる間にコーヒー入れて、で米炊いて、で食洗機の大量の食器片付けてとかねで洗濯も畳んでとかしてたら、優に1時間かかって、で BC エクササイズを30分20分ぐらいかなかけて、体にスイッチ入れて、で5時半に走りに行くと。で7時半までは時間あるんで、昨日も今日も20キロですね、走りました。で昨日は、サンダルやったっていうのもあるし、まだ疲れが残ってたんで 20.4 キロ走って、1時間54分ですね。で今日は地面が雨降った後やったんで濡れてたんで、アルトラのエスカランテレーサーで行ったんですけど、今日は昨日よりもね体も動くし、20.1 キロかな、ちょっと短い、はい、コースが違ったんで、で1時間43分ですね、はい、大体5分10秒とかで途中から回せましたね。はい、初めはやっぱりちょっとウォーミングアップとかもあるんで5分半ぐらいですけど、はい、そんな感じで、走りました。これいいなと思って、だから今まではあんまりこう5時ぐらいに起きたら6時半に家出るんで、結局1時間きっちり走れなかったりもしたんですよね。で10キロ走れたらいいとこで9キロとかやったから、そう考えると2時間かっちり取れたら、でちょっと長いあって2時間取れんでも1時間半でも十分 ね、15キロぐらいとか、あのインターバル、エアロビックインターバルになんか絡めてとかやると、練習時間が今までの倍もしくは 1.5 倍になるやんってことが分かり、まあ、その分夜早寝んとあかんんですけど、はい。でもまあ、その生活にメリハリつくなと思って、はい。このサマータイムから冬時間への切り替えをうまく活用、してみようと思います。まあ、いつまで続くか分かんないですけどね。はい。なので、まあ、昨日、今日と20キロ、はい、走って、まあ、ちょっとまた、来年に向けてどんなトレーニングしていくかっていうのは、また別で喋りたいとは思ってんですけど、ただ、もう今年はレース出ないんで、冬場は走り込みたいから、なるべくこう、そうですね、まあ、距離っていうか時間ですよね、走る時間を、積んでいこうかなと、伸ばしていこうかなと思ってます。はい。というわけで、まあ、日本にはないですが、まあ、サマータイムからの冬時間以降、まあ、冬時間への変更をうまくちょっとこう使って、時間を稼いだよみたいな話を今日はしました。はい。まあ、ランラボでは、皆さんからの質問やコメント、それから出演希望などもお待ちしております。概要欄のGoogle フォームもしくは、Twitter でハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ツイートしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。はい、週末ですね。日本昨日休みあって今日一日働いてまた週末って感じですよね。はい、なんかリズム狂いますね。僕は明日は休みで明後日日月とオランダにちょっと仕事で出張行ってきます。はい。というわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕の親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな。はい、昆布屋を、やっとりまして、まあ駒川で、ね、やってるということで、駒川東屋というんですけれども、はい。まあ、この番組では、まあ、この駒川東屋に、駒川東屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手に息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川東屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川東屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、パスタ。ね、茹でたパスタにこの松葉塩吹きと梅干し、そして、ネギをあえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ美味しいです。それから、大阪言うたら松茸昆布、はい、東雲という、松茸昆布があるんですが、もう本当にでっかい、松茸の、佃煮がですね、入った、昆布です。
昆布ですって言っても変な感じですけどね、昆布の佃煮と、松茸の佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね、まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、あの弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと、ちょっと贅沢したい時に、はい、松茸昆布、しののめ、ぜひ試してください。最後にですね、まあ、もうあの、駒川住まいの三枚看板の、最後、ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、あの、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、あの、これはちょっとけどですね、もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ、もうこれもあの、おにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にあの、お弁当に使える、ま、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ、言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布。まあ、あの、鍋だけちゃいますよね。汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちのだし昆布は、あの、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、あの、作ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけると、ありがたいです。はい。まあ、これは、あの、こう、だし昆布はですね、料理以外にも、ちょっとあの、3センチか4センチぐらいの、長さに、ハサミでカットして、で、何?麦茶とか、あの、作る用のあの、容器に、だし昆布入れて、で、あの、水張っといてもらうと、昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もうあの、料理の時にそのまま使ったり、あとは、あの、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む。朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ、普段の飲む用の水として使ってもらうと、まあ、あの昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東屋の、CM でした。はい。ぜひですね、私のささやかな親孝行にね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。